4月22日月曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、中東緊迫、報復の連鎖、ネタニヤフ暴走とイランの最新動向。それでは今夜のゲストをご紹介します。自民党参議院議員で元外務副大臣の佐藤正久さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東洋英和女学院大学名誉教授で中東研究がご専門の池田昭文さんです。池田さんにはイスラエル側の最新情勢を中心に伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんです。黒井さんにはイラン側の最新情勢を中心に伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
21日イランの最高指導者ハメネイ氏は軍の司令官らとの会合で、13日から14日のイスラエルへの攻撃についてイランの能力を示し、世界にイラン国民の意志の強さを証明したと称賛しました。佐藤さん、一連の攻撃の応酬後ハメネイ氏の発言というのは初めてだったということですけれども、この発言どのように受け止めていらっしゃいますか。
今まで控えていた部分のある意味の影の戦争と言われていたイランとイスラエル部分を表に出したということを正式にこう示したと。やはりそのぐらい今回はイランの方としては表に出てイスラエルを叩いたということを示さなければ自分のイランの国内向け、あるいは周辺の中東の諸国向けに対しても示しがつかないということだったと思います。なぜならば今回はイランの大使館の施設がやられたと。つまり、イランの国内と同じですから、イランの国内の領土がやられたという部分を同じように取れれば、イスラエルによって我が大使館がやられた、これは我が国領土に対する抗議だというのであれば、イランの領土からイスラエルの方に領土に向けてこれを叩くという、これはまさに表で今度は正式に叩く。
なるほど。
もうやられたらやり返すという部分、目にはメモという部分、同じレベルでやらないとこれは国内にも国外も示しがつかないということで、今回こういう形でイスラエルに対してはしっかりと反撃をしたと、これは報復をしたと。今までみたいに代理勢力によるもうフーシアとかヒズボラではなくて、革命防衛隊を中心に自らがイスラエルに報復をしたということをの最高指導者自らが示したということだと思います。
黒井さん、黒井さん、このハメネイ氏の発言、タイミングも含めてどうご覧になってますか。
イランというとですね、我々その、とんでもないことをする危険国家というイメージあるんですけれども、この革命、政権ですね、ハメネイさんの前のホメイニさんの時代からそうなんですけれども、非常にそのいわゆる計算高く自分たちのサバイバルを優先してですね、いわゆるその自分たちが体制には傷がつかないような形でのいろんな外国でのいろんなそういったテロ支援とか、そういうことをやってきた、そういう意味では非常にインテリジェンス能力高いんですよね、そういうものではですね。ですから今回は言ってみればイスラエルの方が得点を重ねて、イラン側としては本当であれば、報復しなきゃいけないんですけれども、報復するとですね、さらにイスラエルの反撃呼びますから、そういうもう終わりにしたいわけですね、イランとしては。でそれで、このイスラエル側からのミサイル攻撃について、もう手持ちの潜入したスパイが手持ちのちっちゃなドローンでやっただけだから大したことないっていうようなことを言ってるわけですね。ですから、言ってみればこのぐらいで許してやるわっていうような話をやられた側が言って、これで終わりにしたい。
そう、なんかこんぐらいで許したろうってなんかほとんど喜劇の世界に入っちゃうんですけれども、そのぐらいな感じですか。
そうですね。
要するにその周りの国の受け止め方も、じゃあイランが本気で怒ってるとか本気で何かやろうとしてるっていうんじゃなくて、反撃できないもんだから今日はこんぐらいで勘弁したろうっていうふうに言ってるって、こういう理解ですか。
はい、その通りですね。イランっていうのはとにかく自分たちの国が直接イスラエルと本気の戦争になることは絶対やらない、そういうこれまでのイランのやり方ってずっとそうだったもんですから、ただやっぱりその自分たちの国民あるいはですねその周りの人たちに対しても自分たちは負けてないと示さなきゃいけないですし、彼ら自身 の, そのイスラム体制なんですか、政権の大義って言いますかね、立ち位置も自分たちはイスラエルに対しては一歩も引かないというのが、アイデンティティなわけですね。自分たちに向けてもそういう意思を、コメントを出さなきゃいけないということです。
池田さんはどういうふうにご覧になってますか、このハメネイ氏の発言というのは。
基本的に今回の、うん、まあ、応酬というか、はいはい、これはイランにしてもイスラエルにしてもですね、うんうん、あの軍事的に本気で相手に、はい、あの打撃を与えようというよりは、うん、政治的なシグナルの応酬ですよね。
なるほど。
あの基本的に、まあ、あの何回も先ほどからあの使われているみたいに示しをつけるっていう、はあ、そういう発想なんだろうと思いますよね。で、まあ、一つ言えるのはお互いに相手の領土を直接攻撃したのは初めてですから、
はいはい、
あのその意味ではあの局面は一つ変わってるんですけど、うん、だけどそれは実はあの要するに今までよりも、うん、あの両方ともオプションを一つ増やしたという、うん、そういう話なんであって、これからあと本気で殴り合いをやるかというと、うん、その可能性はほとんどないんじゃないかと思いますね。あの、まあ、あの両方とも、はい、相手の領土を、
はい、
あの殴りつけるそのハードルは下がってるんですけど、うん、だけどハードルが下がったからといって、うん、あのじゃあ今からは殴り合いになるかというとそういうことではないだろう、うん、
そうするとじゃあイスラエル側としてみたらですよ、このハメネイ氏の発言を、うん、強がりというふうに受け止めているのか、本音のベースですよ、ないしはじゃあないしは公式のチャンネルでも構いません、こんなこと言ってるけれどもその発言の背景にあるものは自国をこう強く見せようとする、そこにあるのは誇張の論理であるみたいなね、そういうイラン側のハメネイ氏の発言を揶揄するような反応は示しているんですか。
いやそれはなくて、
それしない、
やっぱりお互いにそこは触れない方がいいよねっていう、はい、そういう了解じゃないですか、うん、
えこれってなんかじゃあお互いにちゃんともうこれ以上やらないという前提で握り合った上で言葉でのお互い一言ずつ言い合って、
まあ、1回戦おしまい
シャンシャンというそういう感じ、はいはい、黒井さんもそういう見方ですか。
そうですね、あの、まあ、もちろんそのそういう話し合いがあったわけじゃないんですけれども、まあ、あうんの呼吸って言いますかね、はい、まあ、このくらいで止めておこうって両サイドが、はい、まあ、思ったわけですね。
イスラエルが行ったとされるイランへの攻撃について、うん、週末に出てきた新しい情報も含めて見ていきます。はい、19日午前4時ごろ、イラン中部イスファハンの空軍基地近くで爆発音がありまして、イラン国営通信は空軍基地周辺に3機の小型無人機が飛来したため撃墜し、被害はなかったと報じました。一方、アメリカのニューヨークタイムズはですね、イスラエルがイラン国内からドローンを飛ばしたと、さらにロシア製の防空システム S300 を構成するレーダー車両の損傷を衛星画像で確認したと報じています。うん、そしてニューヨークタイムズは攻撃の対目標については報じていないんですが、うん、イスラエルとイラン双方の領空外からイスラエル戦闘機が少なくともミサイル1発を発射したと報じていまして、 ABC ニュースはイスラエル戦闘機がナタンズの核施設の防空レーダーに向けてミサイル3発を発射したと伝えています。うん、黒井さん、あの様々な情報が断片的に報じられていまして、これらの情報すべてが正しいとは限らないんですけれども、黒井さんはどういった見解でしょうか。
あのそうですね、まあ、いろんな報道出てるんで、はい、まあ、あの確認を私自身がしてるわけではないんですけれども、うんうん、まあ、総合すると、うん、そのイスファハンの空軍基地にあるレーダーが破壊された衛星写真が出てますんで、はい、まあ、そこに対してはミサイル、うん、おそらく戦闘機からの空対地ミサイルだと思うんですけれども、うんうん、それで破壊したということが今のところ分かるところですね。うんうん、ちょっとナタンツには売ってないと思うんですけどね。
う
ん、
ナタンツに撃つことというのはどういう意味があるんですか。
ナタンツはですね、はい、そのまあ、今あのイラン の, その核施設って、まあ、あちこちあるんですけれども、はい、今、はい、あの核を作る最終段階に入っているんですが、はい、その濃縮するその遠心分離器をバーッと集めている地下基地があるんですけれども、まあ、そこの中心がナタンツですよね。うん、ですからそこを攻撃するというのはですね、うん、まあ、相当リスキーなことなので、うん、まあ、そこの周辺であってもですね、うん、ちょっとその情報確認しないとって思いますけどね。いわゆるイスファハン近いですから、はい、あのそこの防空システムが、まあ、そのナタンツも防空のエリアに入りますんでね、うん、あのそこは狙ったのは普通にあり得ると思います。
あと黒井さんね、小型無人機と小型ドローンが飛んできたっていうのは この間昔でもちょっとこの話出たんだけれども、そのイスラエル本土から飛んできたんじゃなくて、国内のなんかイスラエルへの政府への協力者、ないしは反イラン政府活動家みたいなものが攻撃をしたっていう、そういう意味で言ってるんですか。
そういうことになるとは思うんですけれども、はい、これもまだ未確認なんですよ、はい、なので、ちょっとこれ本当かどうかっていうのは、はい、私はちょっと疑ってます。
なるほど。
おそらく戦闘機からの空対地ミサイルっていうのは、うん、事実であったと思うんですけれども、はい、まあ、それ以外の話というのはまだ確認取れてなくて、イラン側がとにかく情報全部隠しちゃってるんですよ、うん、
なるほど。
なので、あと小さいものに関してはですね、はい、アメリカも細かく知ってるわけではないと思うんで、はいはいはい、ちょっとその情報的にはまだ未確認、うん、あくまで未確認ですね。
そうするとこの辺の話っていうのはまだ情報戦の類、大した武器使ってないんだよとか、被害は大したことなかったんだよっていうような、そういうお互いに小さく報道することによる国益をお互いに守ろうとしている、こんなやり取りが今展開しているというふうにご覧になっている。
イラン側は確実にそうですね。
なるほど、
はい、もうとにかくレーダーやられてるんですけども、はい、もう完全に取得してますから、まあ、国内ではやられてない、やられてるんだけれども、はいはい、やられてない、はい、自分たちがやった、勝ってるんだってことを言ってますので、イラン側としては最初から、そういう話ですよね。まあ、イスラエルはですね、はい、まあ、そこまで気にしてないとは思うんですけれども、
なるほど、
はい、まあ、これ以上は広めないと、広げないということですね。ただおそらく自分たちの方が勝ってるっていうのは、イスラエル側の立場は変わらないと思います。
はい、佐藤さんはどうご覧になっていますか。
これは、ね、これはさっき表とか影と話しましたけども、はいはい、これはイスラエルがもうあるいはこのイランの方もなかなかはっきり言ってないというのは、うん、まあ、少しでも加減の方に表したくないという部分なんでしょうけども、うん、これやっぱ私アメリカが結構嘘つきだと思ってて、アメリカは今回イスラエルの反撃には協力しないって一応言ってるじゃないですか、
うんうん、ほうほうほう、
のイスラエルの、まあ、再報復には協力しないって言っておきながら、うんうん、でも実際アメリカの間接的な支援がなければなかなか難しいと思うんですよ。例えばね、F-35 から、うん、まあ、戦闘機からミサイルを撃った場合、はいはい、国家イスラエルからこう、はい、ヨルダン通ってイラク通って、はい、まあ、ここのもうこちらからこう撃つにしてもね、
はい、
ヨルダンとイラクの上通らないといけないと。
そうですね。
でもこれって実際ヨルダンとイラクの防空管理っていうのは米軍やってますから、実際上ない米軍が、建前は一応自分がやっていても実際米軍がやってますから、
なるほど、
だからそこは米軍がある程度黙認がないといけないと、うん、まあ、一定程度、ステルス戦闘機なので、まあ、見つけづらいとあっても、
はい、
まあ、アメリカの防空の部分をある程度了解ないといけませんし、でそこから、やっぱそれでもやっぱり1600キロありますからね、
はい、
で途中で空中給油も やったとすれば、
なるほど、
そこはかなり目立ちますから、
うんうん、
アメリカのやっぱり一定程度のものがないといけないし、
はい、
じゃあそのピンポイントで、うん、そのレーダーをやろうといったときに、はい、やっぱりそこはアメリカの情報というものが一定程度多分ないと、
うんうん、そうか、位置も割り出せない、
事前に、ね、もうある程度こう F-35 でこう偵察したって話もありますけども、はいはいはい、やっぱり最初の米軍の情報、衛星情報というのは、うん、これめちゃくちゃ大きいですから、
うん、
そういうのを考えると一定程度アメリカの黙認的な間接支援がなければ、うん、空対地ミサイルをこのレーダーにピンポイントで撃つっていうのはそんなに簡単じゃないし、しかも今回、はい、もう一つは、
はい、
イスワファンの空軍基地っていうのは、うん、これ革命防衛隊の基地じゃないんですよ、
う
ん、
ほう、
実際革命防衛隊に直接やったら、はい、またさらにエスカレーションする可能性ありますから、
なるほど、
表に出したくないので、
なるほど、
一定程度その、イスワファン の、はい、その正規軍の空軍基地の、うん、まあ、レーダーをやったという部分、
うん、
これやっぱ一定程度気を使ってるんですよ。だからアメリカも、うん、はい、多分おそらく若干黙認したっていうのは、うん、そういういろんなイスラエルの配慮が あるから、うん、ある程度反撃には加担しないと言いながらも、うん、今回はそこは黙認をしたということだと私は見てるので、まだイスラエルはまだ反撃しませんから、真剣な報復は革命ガードにやってないので、
うん、なるほど、
で場合によってこれからいろんな変数があって難関の時にこの野郎ってなると、うんうん、もう報復すればこれが初めての報復だっていうふうに。
でもごめんなさい、シリアにあるそのイラン大使館、あれで殺された司令官7人とかってのあれ革命防衛隊の人たちじゃないですか。
そうです、
そうですよね。
だからなので、はい、だから向こう革命防衛隊が中心になって今回の報復をしたわけですよ。
なるほどね。だからそれそういうことね。それに対して革命防衛隊に対してもイスラエルは攻撃を加えていないんだ。
ないんです今回は。これは
それはイスラエルの方がすでにもう自制してるっていうふうに見える。
私は見てる。だからアメリカも一定程度黙認をして、はい、今回そういう部分を許可をしたっていうかね、
はあ、 池田さん、今のお話いかがですか。
まあそういうこともあり得るでしょうね。ただまあ、今佐藤さんから話があった、はいはい、米軍の黙認ということですが、うん、これはまず前提でしょうね。要するに最初にイランが300発からの、はいはい、大規模な攻撃をイスラエルに対して行った時に、うんうん、これイスラエルだけで迎撃したんじゃないですからね、
うんうん、
アメリカもそうですし、キプロスをベースにしているイギリスがそうですし、はいはい、航海を余力してたフランスがそうですし、うんうん、何よりもヨルダンが一緒になって迎撃してるわけですよね、うん、これある意味じゃあこの、中東の地域の中に一つの、うん、まあイランを相手にする時の一つの安全保障のレジームができてるというふうに見るべきで、今回のイスラエルの攻撃も結局そういうレジームを 背景に持ってると、うん、いうふうに思いますから、うん、まあ、そういう後輩地というのか、うん、支持の枠組みがないと、うん、イスラエルが単独で、うん、こういう反撃ができるとはあまり思えませんですね。
なるほどね。それはじゃあ池田さんからしても、イスラエルは今、まあ、この後ハマスの戦いの話に橋田の話に移りますけれども、もうここでもう一度今度の報復、300発に対する報復として革命防衛隊の基地を徹底的に叩いてね、向こうが立ち上がらざるを得ない、本気でやらざるを得ないという立場には持っていかないように、イスラエルも自分の手駒を考えた時にそういう判断をした
と。それはイランの本体の領土に対してはそうです、はい、うん、だけども革命防衛隊の展開部隊というのはシリアの中に結構いるわけですね。
なるほど。
でイスラエルは今もうほとんど毎日のようにシリア の、はい、革命防衛隊の拠点に対しては、はい、空爆をしてますから。
なるほど。
それはだから、まあ、言ってみれば影の戦争なわけですよ。
あ、そこは影の戦争なんですね。本土じゃなければ叩くんだ。
そういうことですね。
ここからはパレスチナ自治区ガザでのイスラエルとハマスの戦闘はどうなっていくのか伺っていきます。イスラエルのネタニヤフ首相は21日ビデオ声明でこのように述べました。ハマスから人質を奪還するため近く軍事的政治的圧力を強化する、痛烈な追撃を加えると述べました。池田さん、このイスラエルのガザでの戦闘強化というのはイランとの報復の連鎖に関しては一旦収束してという見通しが立ったことが背景にあるんでしょうか。
多分そうですね。当面とにかく、はい、今ずっと、ネタニヤフさんが主張してたように、うんうん、ラファ周辺にですね、うん、おそらくは潜伏しているであろうそのハマスの、はい、残存部隊というのを叩かないと、
うんうん、
このネタニヤフさんが公約に掲げているハマスの殲滅、うん、まあ、要するに軍事インフラを潰すというですね、それは達成できない、
うん、
まあ、それを達成しても果たして人質の奪還につながるかどうかというのは甚だ疑問なんですが、うん、
はいはい、
とにかくそれをやらないと、うん、もうネタニヤフさん の、 政治的 な、 残存ができないわけですよね、うんうん、今日だったか昨日だったか、とにかく、はい、イスラエルの、軍情報部の部長が辞任しましたよね、
うん、あ、そうですか。
責任取って、だから今からあとは、そういう、結局奇襲を食らったわけだから、
はい、
奇襲を食らったということ自体が、はい、そもそも軍事的な政治的な責任を問われる。
ごめんなさい、それ奇襲って去年の10月でしたっけ。
10月7日、
あれの奇襲の責任を、はい、今後のこの最近取るわけですか。
いや、だから一応そのさ、今までの事例だと、はい、戦闘の局面が終わらないとそういう査問委員会を作るなんてことはできないわけですね。
なるほど、なるほど。
今要するに戦時内閣でやってるわけだ、
はいはいはい、
でおそらく安全保障関連の、うん、主だった人たちは次々に、
はいはい、
まあ、タイミングを見計らって、はい、辞表を出していくだろうと思いますが、ナタニヤフさんだけは絶対そういうことしないと思うね。
でも順番から言うと、そのいわゆる現場の皆さんが常時に責任を取って委員会にかけられたし、そういうふうにこう やめていったら最後に残るのは大将で、首相がね、 じゃあ君はどういう責任を取るんだいっていうふうに世論の圧力がブワッとかかるのはもう間もなくって、こういうふうに見えますけど。
その通りだと思いますよ。だから、はい、とにかく戦闘が続いていてもらわないと、そのあれなんですよ。あのだからこれはもう、はい、あのもちろんイスラエル国民全体でハマス憎しってのはありますから、はいはい、ハマスを潰すっていうその戦争目標については、はい、あのほとんど一致してるんですが、はい、ですがそれはそのまんまネタニヤフを免責するわけじゃないですからね、うんうん、だから今ものすごく あちこちでイスラエルの中で大きなデモが起きていて、うん、それは左門も当然だけど、はいはい、政治的にその、うん、その総選挙をやらせてネタニヤフを任すっていうですね、はい、そういう方向に、うん、その国民心理っていうのは動いてる、うん、だから、うんうん、その意味ではネタニヤフさんが必死になってそのラファを攻撃するとか、はい、ああいうのにこだわってるというのは、うん、とにかくちょっとでも長引かせたいという、うんうん、そうですね、これも個人的な、はい、利得の問題だろうと思います、
ね、黒井さん、はい、黒井さん、このネタニヤフ首相言うところ その軍事的な圧力を強化する、痛烈な追撃を加える、具体的にはどういう軍事オペレーションをこれからネタニヤフ首相はやろうとしているというのをご覧になりますか。
はい、まあ、ガザに対するですね、はい、まあ、空爆からですね、うん、その後まあ、大きな動きとしてやっぱり地上軍をもう一度入れていくってことだと思うんですが、はいはい、おそらくその前に空爆っていうか、うん、もう空爆はねラファに対しても始まってるんですよ。すで、はい、にあと他の部分に関しても空爆はどんどん続けていて、はい、別にイスラエル、イランと揉めたからってあれやめてるわけではなくてですね、はい、ずっとやっています。でラファに対しても空爆が行われていて、これからどんどんやろう、はい、まあ、ネタニヤフは最初からハマス殲滅っていう旗を下ろしてないんですね、はい、ただそのラファに今もう100万人以上と言われる人が集まっていて、うん、そこに対して地上部隊入れるとですね、うん、まあ、相当するのまた被害者が出るので、うん、まあ、アメリカもそういったその人道的なものにちょっといろんなことを言い出してまして、はい、まあ、どういうそのやり方がイスラエルにとって得なのかっていうのを、まあ、うん、イスラエルの中で話し合ってると思うんですね、うん、で少しそのある程度時間を置いたんですけれども、はい、まあ、最終的にやるのはもう決めてますから、うん、あとはもう時間の問題ですよね、うん、で今まあ、イランとのやり取りも含めてですね、はい、まあ、イランとのやり取りで特にアメリカ G7 がですね自分の側についてくれたもんですから、うん、ちょっとやりやすくなってますよね。
ただ黒井さんね、ラファ検問所とここについ地図出ていますし、ラファってまあこの辺のあたりだと思うんですけれども、100万人とか150万人とか民間人が北部からこう逃げ込んできた人たちがこのあたりにこう集まってるわけじゃないですか、はい、ここで戦闘が行われたらどうなるのかって話、今まで何回も伺ってきたんですけども、今回のネタニヤフ首相のこの発言っていうのは、軍事的圧力を強化する、痛烈な追撃を加えると、本気でこの150万人の民間人がいるところに攻撃を加える、これもいよいよ秒読みに入ってきてるということ
ですか。まあ、最終的には必ずやると思います。ただそれはその、はあ、まあ、世界のそういった世論を見たりとかですね、反応を見ながら、はいはい、どういうタイミングがまあ得なんだろうというようなことをまあ計算してるんですね、うん、でただそのラファにいる人たちが、ね、どこに逃げればいいって話になって、はい、イスラエルとしては建前上そういったここに逃げなさいっていう場所は作るんですけれども、はい、そこがまあ必ずしも安全じゃないんですよ、それはそれで、うん、はい、ですから相当数の犠牲者が出る、ただ相当数の犠牲者が出ても、うん、まあ、自分たちは正当性があるからやるんだってネタニヤフはまあずっと言いたいわけですね。ですからこれまでいろんなハマスとの交渉の時間を与えたみたいなことを言って、はいはい、自分たちはそのやることはやってハマスに降参するだけの時間の余裕を与えたけども、うん、降参しないからということで、はい、まあ、今度はカタールが、ね、仲介役を降りるみたいな話もありますけれども、
あ、そうなんですか、
はい、そういったそのハマスに圧力もかけて、はい、いや、ただそれでおそらくネタニヤフはハマスは折れるとは思ってないと思うんですよ。最終的には、うん、ラファに行こうと思っているんですけれども、うん、そのためのプロセスをなんとか正当化していきたいという、うん、そういう計算だと思います。
佐藤さんね、アメリカの立ち位置を伺います。アメリカはバイデン大統領、これまでそのラファにおける、まあ、まあガザ全体そうですけれども、民間人の人命尊重もシグナルずっと出してきたんだけれども、今回このイスラエル支援緊急予算案、まあ、会員通過してまたもう一回上院に戻すらしいんですけど、まあ、成立の目処がほぼ立ったと。これイスラエルだけじゃなくてウクライナに対する9兆円、イスラエルに対する4兆円、まあ、その他もろもろ含めて十何兆のパッケージではあるんですけど、まあ、イスラエルだけの部分だけこうやって抜き書きしても4兆円のイスラエル軍事予算ですよね。これは何を目指しているのか、 これによってこの4兆円の軍事支援によって150万人の民間人が今逃げ込んでいるラファに対する軍事攻撃を後押ししているのかどうか、これはアメリカの姿勢は我々どういうふうに見たらいいんですか。
これは可決し一番の要因は、はい、ジョンソン下院議長を含めた共和党が認めたということです、うん、
はい、
まあ、共和党が認めたということは、うん、アメリカにメリットがあるから認めたということなんですよ。
なるほど。
バイデン政権とは全然違いますから、
うん、
こう要はこれは264億ドル4兆円によってアメリカも国内産業が儲かるんだっていう理屈なんです、共和党は、
うんうんうんうん、
だから別にイスラエルがどうのこうのよりも、はい、アメリカがもうイスラエルを支援することはこれはアメリカにとって軍事産業を儲かるからやるという理屈なんです、うん、
はいはい、
ウクライナ支援もそうですけど、うん、そこはだから全然人道支援がどうのこうのっていう、うん、ロジックじゃないんですよ、
うん、
なので今回ネタニヤフにとっては、はい、いろんなことが渡りに船で、うんうん、今非常においしいのが4つ、
う
ん、もう落ちてきたんです。
なんですか4つって。
これは一つこのアメリカの軍需さんがたまたま落ちてきたんでしょ、
はいはいはい、
あと今回イスラエルの方が、うんうん、なんちゃって報復っていう軽い報復しましたよね今回、
はいはいはいはい、
イスラファンの方に、
はい、
これでアメリカにバイデンに貸しを作ったわけです、はいはい、逆に今度はラファに対する攻撃がしやすくなったんです、
うん、
貸し作ったわけですからずっと待っておけて。でもう
じゃあ何、イランに対するなんちゃって報復っていうのはラファに総攻撃をかけるための伏線だというふうに見た方がいい。
それは非常にいい条件の当たり前じゃないですか。だって
なるほど、
はい、バイデンの言うことを聞いたんですから。
なるほど。
今まで聞かなかったのをやって一個聞いたんです。
わかりました。
あともう二つは、はい、先ほど池谷先生が言われたように、はい、対イラン、
うん、
防空同盟が実現したっていうか、これが機能したと、
はい、
イスラエルの防空だけではなくて、うんうん、アメリカ、イギリス、うん、フランスの防空、うん、加えてアラブの穏健派のヨルダン、しかも、
はい、
サウジと UAE も、うん、そのもうイランのミサイル情報、ドローン情報を教えたっていうばかり、2022年にこの、イスラエルがやった対イラン防空同盟が実際機能したっていうことが今回こう分かった、非常に美味しかったと、
はい、
もう一つは、はい、今回待ったおかげで、うん、イランへの制裁、
うん、
これが G7 の中で、うん、日本やりませんけども、アメリカのイギリスを中心に、はい、イラン制裁っていう動きがこう強まってるわけです、
はい、なるほど。
その4つが、うん、たまたま264億円、うん、バイデンの貸し、うん、そして対イラン防空同盟、
はいはい、
そしてこのイラン制裁というものが、うん、もう来ちゃったわけですよ、
うん、
非常に今回 の、うん、イスラエルが、うん、シリアへ の、ね、大使館攻撃によって、うん、あそこで革命防衛隊の司令官を叩いた、うん、と結果として、うん、イランが300もの、うんドローンとかミサイル砲撃したということは非常にネタヤフにとっては美味しかった、渡りに船だと思います。
なるほど。そうすると佐藤さんがご覧になるとイランはね、自分たちから報復で言ってシリア そのイラン大使館攻撃に対する報復として放った 300のドローンやらミサイルやらっていうのが結果的にイスラエルにえらいプレゼントを4つも渡してしまったっていうのに気づいてますよね。
知ってます。だけどさ、一番
先手にメンツの問題
でやらなくてメンツにやらないとそれはもうやらざるを得ないんですよ。
なるほど。
自分の大使館がやられたのに、はいはい、領土がやられたと同じですから、
はい、
それを報復しないわけにいかないと、うん、だから実は私のところに報復が、まあ、イランが購入したその、うん、当日かな翌日かな、うんうん、在京のイラン大使が来たんですよ、説明に。
説明って やった理由を、背景を、
理由を今回の国際法違反をしたのはウィーン条約違反で、はい、我が方、大使館の中のを攻撃したのは、うん、これはまずイスラエルなんだと、うん、ウィーン条約違反だと。
なるほど。
でこれに基づいて、うん、国連安保理にこれ開いてもらったと、
うん、
そしたら国連安保理が、うん、イスラエル批判じゃなくて、うんまあ、アメリカ、イギリスを中心として、うんね、やられたイランの方を批判したと。
なるほど。
いうことで、うん、仕方なく国連憲章51条に基づいて、うん、国連が動かないから、うん、51条に基づいて自衛権を発動して今回叩いたっていう理屈なんですよ。しかもこれも今回は、うん、非常に抑制的にやったと。
300発持っていて抑制も何もないじゃないですか、
うんうん、私は言ったら最初そこはだから彼らがすると量じゃなくて事前に、はい、 周辺国含めて72時間前にしっかり事前通報通知をしていると、はい、
なるほど、
で向こうはの準備の余裕があったというのね、
はいはいはい、
しかも場所は、うん、占領地のゴラン高原と、ねうん
はい、
南部の軍事基地で都市部を外したと言ってて、はいはい、さらにこれでも、うん、あの目的を達して終わりだと、
それが一番伝えたかったこと、
そう5つこの5点を彼は言ってきたんですよ、
は
彼の立場として、
なるほど、
ね、まあ、それはね、まあ、とりあえずみんなこう自分たちはこういう本当に国際法違反のイスラエルに対して、うん、本当は国連の方で安保理が制裁してほしかったけど、うん、やってくれなかったから、うん、51条に基づいてやったんだと、うん、しかも抑制的事前通報をやった、うんうんうん、でこれで終わりだと、うん、いうことを、
どれが一番大変、僕は今お話聞いてるとこれで終わりだっていうことを佐藤さんにお伝えして、それが日本政府としての公式見解に広がることを強く、つまりイランはもうこれ以上やらないからイスラエルにもやらないように言ってよねっていうふうなメッセージがそこにあったかどうか、
当然ですよ、
うん、
あの日本はやっぱ欧米と違いますから、
は
あ、で今回 の, あのイスラエルに対する、うん、あのイランの、まあ、報復攻撃、
はいはい、
これについて日本は、うん、あの直接の非難をしてないんですよ。
あ、そうなんですか。
エスカレーションすることに対して批判なんですよ。
じゃあやったこと自体に対してはコメントしてない、
してないんですよ。
おかしくないですか。でも自分我が国ながらちょっと僕よく分かってないんですけど、
おかしくないんでしょ。だからそこは日本の今までの立ち位置的にやっぱそこは欧米と一緒じゃないし、
じゃあ一撃はお互い何をやっても文句を言わなくて、やった後に日本政府は双方に対して拡大しないようにっていうふうに
行動されて、なぜかというと、はいはい、そもそもあのイスラエルが、うん、あのイランの大使館の方を攻撃したっていう部分は、はいうん、これは本当だったらばウィーン条約違反という可能性もあるわけです、うん、まあ、違う見方もありますけども、
はい、
でもそれって日本って分かんないんですよ。イスラエル認めて言ってないから、実際に情報がないから、イスラエルが本当にイラン大使館を叩いたどうかも公的に分からないし、
なるほど、
でアメリカとかイギリスはそのイスラエルを批判してないし、
はい、
いう時に日本が、うん、じゃあイスラエル批判もなかなかしづらいし、うん、かといってあの違う立ちもしないので、はい、エスカレーションが上がるのを、うん、を批判するという立ち位置で、ちゃんと外務大臣の談話をみんなそこでちょっと制裁をかけたアメリカとは、うん、ちょっと違う、
違いますよね、
はい。
ここからはイスラエルとイランの対立が今後どうなっていくのか見ていきます、うん、イスラエルとイラン、もともとは良好な関係だったんですが、うん、対立のそもそもの始まりというのが1979年、イランの初代最高指導者ホメイニ氏が親米のパーレビ王政を打倒したイラン革命にあるとされています、うん、イラン革命以降、この影の戦争と呼ばれる状況になりました、うん、池田さん、具体的に先ほどもお話ありましたけれども具体的には影の戦争というのはどんなことを指しているんでしょうか。
要するに、うん、双方ともに相手の本体の攻撃ではなく、
う
ん、あの周辺のイラク、シリア、レバノン、
はい、
そういうところでの叩き合い、
はいはい、
それからイランの側にしてみると、うん、あのプロキシーって言いますが、要するに、
はい、
自分たちの息のかかった武装勢力を、うん、そのイスラエルに、
うん、
その攻撃をさせるとか、はい、代理戦争ですよね、だから影の戦争っていうのは。
なるほど。
それからあとはサイバー戦争、
はい、
あるいはそのお互いに暗殺合戦ですよね、はいはい、さっきちょっとイラン国内 の,、
はい、
そのドローンの問題とかありましたけど、
はいはい
はい、あれも実際にはイラン国内に、
はい、
イスラエルのエージェントが結構いて、
うん、
でそれがその科学者の暗殺とかですね、うん、いったようなことはこれまでにも何回もやってますから、
なるほど、
それにドローンを使ったりっていうこともありますから、
はいはい、
だからそういう目に見えない、
はいはい、
形の、うん、まあ、そのせめぎ合いをやっていると、うん、いうことだと思います、
ね、なるほど。軍事力比較いきましょう、イスラエルとイランの、
はい、中東の大国であるイランとイスラエルの軍事力について改めて見ておきます、うん、こちらです。兵力に関してはこちら、 イランがかなり上回っていまして、航空戦力に関しては作戦機の数でイスラエルが上回っています。戦闘機に関してはイスラエルがアメリカのステルス戦闘機 F-35 など、イランは旧ソ連製のスホイ24、ミグ29などを持っています。ミサイルは双方とも弾道ミサイル、巡航ミサイルを多数保有しているということです。黒井さん、イスラエルとイランのこの航空戦力に関してはどのように評価されていますか？
まあ、そうそう、その前にはその最初の兵力を言いますと、イランとイスラエル離れてますから、直接そのお互い制圧しに陸上部隊行くようなことは想定してないです。やるとしても特殊部隊がイスラエルの軍がもしかしたら核行くかもしれないですけれども、通常はそこまでは、やらないと。で、航空戦力はですね、もうイスラエル圧勝ですよね。要はその F-35 ステルス機ですから、今回もおそらく今回使われたと思うんですけれども、それをですね、イスラエル、イラン側は、そういったミサイル防衛持ってないですから、圧倒的イスラエル有利。あとは中距離弾道ミサイルは両方持ってますけれども、イスラエルは今回活躍したアローシステムという、ミサイル防衛のシステム持ってますので、圧倒的にイスラエル有利ということになります。
さらにもう一つ、ここに出ていない分で核の能力からいうと、この両国はどういう状況にあるというふうに見たらいいんですか？
イスラエルは核武装をしてます、イランは今寸止めで、止めている状況です、なので、今回、ある研究機関が、書いてたんですけれども、今回そのイラン側としてはやはりイスラエルとの戦争になった時に弱いですから、本当に最後まで核武装に進むんじゃないかって、それ危険もあるんじゃないかみたいなことを書いてる機関もありました。
そうするとこのいわゆるこの通常兵力の劣勢を挽回するために核を持つことによってイランはイスラエルと対等になることを目指しているのではないかと、こういう意味ですよね。
イランは勝てないですから、最後ですね、自分たちがなんとか強がるためにはですね、核武装し、これはもう今始まったわけではなくて、前からイスラエルに対して核武装したいというような、気持ちは持っていて、隠れてやってたんですけれども、見つかって、問題になって今寸止め状態、60% まで行ってましたから、もうちょっとやれば、
濃縮度ね、
濃縮度ですね、もう90度までいけちゃうんですね、ですから、あと核起爆装置ってそのウラン型のものは本当に簡単ですから、すぐ作れます、なので、最後の段階まで行きたいなという気持ちが内部で非常にその高まっていると思います。ただそれやった場合に、イスラエルとどういうことになるかというのを考えて、今イランのそういった革命上の防衛隊の上層部と、ハメネイの官房の人たちではですね、話し合いをしていて、どうしようかって、どっちが必要かというのは今イランの中で議論されていると思います。
そういう状況であるからこそ、さっき冒頭のところでナタンズ、ウラン濃縮施設とかね、そのちょっと北 の, そのフォルドゥというところですか、そういうところに攻撃をするんじゃないかというふうにみんな思うわけじゃないですか。イスラエルならばイランのその核能力を今、これ以上今 60% まで来たら、だって民政だったら 20% か 30% を濃縮でいいわけですよね。それを60までもうすでに上がっている、90までいったら核爆弾だっていう時に、今だったら叩けるというふうにイスラエルが思うだろうなっていう、みんなスーッと思わないんですね。佐藤さん、
思わないです。
それはどういうことですか？
だから今を遅らせる段階なんです、今本当に今一番の敵は、やっぱりハマスですか。
はあ、なるほど。
今じゃないんです。
そうか、二正面作戦になっちゃうからですね。
いや、もう普通は今ヒズボラもいますし、フーシアもいるから、ここまでね、戦線を拡大するというのは今じゃなくて、いろんな形で遅らせないといけないし、バンカーバスターでも、叩けないかもしれない、地下にあるとそんな簡単じゃありませんから、ただしイランはイスラエルを認めてませんから、本当にこれが核兵器を持つようになったら、表の戦争が始まる可能性はあると思います。
通常兵器で
いずればね、本当にイランが核兵器を持つと思うと、すぐにはできませんから、60% を 90% に上げる、しかもそれを小型化して核弾投下する、その投射手段と実験すると、数ヶ月はかかるでしょうけど、この数ヶ月の間と非常に危険な状況になる可能性ありますから、その時は通常兵器で叩きに行く可能性は十分あって、イランのそもそものさっき言った、革命で今の、シーアが取ったと、政権を取ったという目的は、イスラエルは認めないということですから、国の国税として、イスラエルを認めないと言っている国が核兵器を持つということは、 もう大変な話で、通常兵器のレベルを超えますから、だから領土面積は90倍で人口も7倍というぐらいのやっぱ大国ですから、
なるほど、
イランとイスラエル比べたらね、はいはい、それが核兵器持つってことは、私がイスラエルだったら絶対認めないです。
だから絶対攻撃するのかなと。でも攻撃はしないですね。
まだね、
まだ早い、
今遅らせてる段階で、本当にそういう段階になったら、はい、私は表の戦争の方に行く可能性とか、そのハラスメントは十分可能性はあると思う、まだ今遅らせてる段階で、でトランプが、はい、核合意をやめたと言った後、それがどんどん今 60% まで来ましたけども、この状態っていうのは本当にアメリカがイスラエルと一緒にいてくれなければ本当にもうやばい状態ですから、
核の話離れて、じゃあ今現存の通常兵器の話でいくとね、黒井さん、はい、これがイランの今のなんか売り出し中というか、今最新鋭の兵器はこれかなということで我々用意したんですけれども、イランの新型弾道ミサイルカイバルシェカン、射程1450キロという話なんですけれども、このカイバルシェカンなる ミサイルでイランはシリアの IS の拠点に攻撃を加えたことがあるということまで我々聞いているんですが、つまりこれだけの射程があるということは当然イスラエルまで簡単に届くわけじゃないですか。
イスラエルまで届く弾道ミサイルってもうだいぶ前からあります、はい、だからいろんなその新型のものをこれだけじゃなくて、ね、はい、いろいろ、まあ、開発してるんですよ、常に、でもうヨーロッパに届くものもあって、今アメリカに届くものを開発中なんですけれども、そういったものがですね、シャハブっていうシリーズがあって、それ自体は持ってますんで、それは着々と、作っているということですね、
これは。じゃあ黒井さんご覧になると、このカイバルシェカンなり他 その弾道ミサイルというものはね、今回 その300発イスラエルに届いたやつの中にもこれは使われているというふうにご覧になってますか。
これは分からないですよね。ただイラン側から出てきているそういったいろんな情報が錯綜している、報道でも錯綜しているんですけれども、イラン側はどうやらそのなんて言いますかね、低い弾道を飛ばすその極超音速ミサイルと我々が北朝鮮でよく呼んでいる、ああいったものを使ったんじゃないかみたいな情報もあるんですけれども、それも確認されてないですし、まあ何とも言えないですよね。
なるほど、はい、
まだいろんな情報を錯綜してますけども、今回限定的にやったっていうものと、お金を抑えたいということで、単純な、1種類しか打たなかったという情報なんですよ。
イランは
限定抑制的なために、要は今回実は大使館がやられたから、反撃報復するまでに2週間ですよ、2週間と準備の時間を与えてるわけですよ、で加えて一つの弾道ミサイルだけであれば、そこは迎撃しやすいですよね。
なるほど、
いろんな種類を混ぜれば迎撃しづらい、今回のかなりの確率で落とせたっていう部分は、これはまあ、費用を抑えたいという部分もあるんでしょうけども、一種類という話もあるんです。
一種類って言ったらミサイルじゃなくて多分ドローンですよね。
いやいや、ドローンじゃない、
ドローンじゃなくてミサイル一種類、
弾道ミサイル
一種類はは
という関係もあるの で、でこの1400だとなかなか距離的に届かないかな、1600は境界からありますから、
なるほど、
これでない可能性はありますけども、ただ今回2つポイントがあるのは、ドローンと混ぜたということで、ドローンをまず叩くことによって、それを本当に高い高価な迎撃ミサイルで落としてしまえば、非常に次に弾道ミサイルが来た時になくなっちゃうわけですよ、
はい、飽和攻撃みたいなもんね、
最初だからそれを
使い果たさせて、
ドローンは、の戦闘機からミサイルで落とすっていうことを僕やって、実際のアロー、ここにある、アロー型のミサイルでは、これは無人機は落としてなかったと、でもこれ混ぜ撃ちっていうのがね、混ぜてると混ぜ撃ちっていうのは非常に、今回ウクライナでも、多分韓国でも、日本でも嫌なのは、混ぜ撃ちされると本当に嫌なんですよ、
向かい迎撃する側がね、
非常に混ぜ撃ちってドローンって、ドローンもいろんな種類、しかも巡航ミサイルや弾道ミサイル、その種類もいろんなものがあると射程変えてくると、これなかなか難しい、これは混ぜ撃ちやってますから。
なるほどね。池田さんこれイスラエルの防空システム、僕らまとめるとこういう形になって、何がどう なんだかよくわからないぐらいにいろんな種類があるんですけれども、
まあ基本的にはイスラエルの防空システムというのは三層構造だと考えればいいわけです、で、まあ一番上を飛んでくるやつに、狙いを絞るのがアロー、アロー2、アロー3ですよね、で ダビデスリング、要するにダビデのパチンコですよね、
はい、あ、ダビデスリングってこれのことですか。
それのこと、はいはいはい、旧約聖書のダビデとゴリアテの話で石投げでやったっていう、そのダビデスリングってのはこの中空部っていうか、はい、その一番上と一番下の間を飛んでくるやつに対して対応させてて、はい、
なるほど、
これはロケット弾だけじゃなくて、はい、あの弾道ミサイルにも対応できるシステムですよね、はいはい、でまあ、よく聞くアイアンドームってのは、はい、あの一番近接した、うん、一番下の部分を迎撃するための、はい、ミサイルで、うん、あのアイアンビームってのはあのアイアンドームほど知られてないけど、はい、まあ、やっぱりレーザー光線みたいなもんでしょうな、うん、
これまだできてないです
よ、うん、これまでできてない、はい、ただ池田さんね、この 4種類、まあ、これだけものがあるあのそ揃っているのはすごいと思う一方、やっぱり軍事費の負担っていうのはイスラエルにとってはねものすごいものだと思うんですけれども、そこは
当然あのベラボーにあの、はい、費用は膨らむけれども、うん、アメリカと共同で開発してますからね、基本的にはみんな、だからそういう意味では、はい、あのこういうものを、うん、あの調達するのは、はい、あのアメリカにとってもいいわけですよね。
あ、そうか、さっきの4兆円
アイアンドームのミサイルはレーセンですから、
はい、あ、レーセンが作ってるんですか。なるほどね。
私も実はあのイスラエルってアイアンドーム見てきたんですよ、はい、で向こうが説明くれたのは、はい、改良に改良を重ねたと、うん、理由は、うん、費用対効果が悪いということを国民から相当厳しく言われたと、
ほう、
なんで迫撃砲みたいな、うん、数万、
はいはい、
で10万20万ぐらいのやつに、はい、そんな何千万もかけて落とすんだと、
なるほど、
いうことでアイアンドームは相当安く抑えていて、うん、アイアンビームなどビームなど1回500円ですから。
500円、
これレーザー砲みたいな、
ね、レーザーでバッと、まあ、バッテリーはまだ十分で、
はあ、はいはい、ものすごい電気使いそうですよね。
なので、はい、1回あたり500円なんです、
はあ、
イスラエルはまだこのぐらいあるかいの一番、はい、イランは、ま、本当イランの防空能力って本当スカスカですから。
なるほど、
だイランは、うん、叩く方があっても守る北やつを落とす方は北朝鮮と一緒でスカスカだと思います、はいはいはい、だから今回こ私怖いのは、うん、イランと北朝鮮ってやっぱり近いですから、
うん、
今回いろんなやつを、うん、データをまた北朝鮮がこれもらうと、はあ、シャヘドをもらうと、
はい、
またね韓国とか日本の防衛って北朝鮮がやっぱシャヘドとか持つと黒井さん嫌ですよね、
う
ん、
まあ、余裕で日本来ます。
あ、そうですか、航続距離的に言うと
そういう風な感じになってくるので、はい、今回こういうのドローンの打ち合いが中東でやればやるほど、はい、うん、日本もやっぱしっかり見とかないと、うん、北朝鮮に来る可能性ありますから。
黒井さんはこのイスラエルの防空システムどうご覧になってるんですか。よく整っている、整備されている、こう投資効率が悪いとかいろいろ評価あると思うんですけど、
あのよくできていることはできています、はい、うん、まあ、アローは非常にその優秀ですし、
はい、
まあ、要はあのやっぱりイランがですね、うん、あの中距離準中距離弾道ミサイルをガンガン作り始めましたんで、はい、これ作るときもあの最初はノドンの技術がそのまんまパクってみたの、まあ、協力してですね、そういったもので作ってきてるんですけれども、はい、ですからもう今始まったわけではなくて、うん、自分たちを守るためにはミサイル防衛が必要だっていうんで、はい、非常に力を入れてやってきていて、アイアンドームの場合アイアンビームの場合は、うん、やはりハマスからのそういったあのロケット弾とか、うん、そういったものに対する、あとヒズボラからも来ますんで、はい、そういったもので、まあ、実際に必要であるからこれをやってきているということで、はい、まあ、うん、何はともあれ、防空システムとは一番優先的にお金もかけて、うん、作ってきてます。
これ実戦で、はい、多分アロー2アロー3が実戦で弾道ミサイル迎撃弾は多分初めて、
初めてですか、
ね、実戦で、うん、しかもアメリカのあのイージス艦の SM3、
はい、
で、はい、弾道ミサイルを実際迎撃したのも、うん、多分今回実戦では初めてだと思います。
それってものすごいなんかこうな実戦経験としてね、まあ、アメリカとかイスラエルとか、まあ、他の例えば、まあ、SM3 を使用しているそれぞれの国に対して重要な今回データを手に入れたってことでいいんですか。
多分初めてだと、本当に実戦でも当たったってことだと思います。
ここからは新イラン勢力とイスラエルとの戦いの実態について伺っていきます。中東の主な新イラン勢力を改めて見ておきます。こちらです。 先ほどお話にもたびたび出てきましたが、まずレバノンのシーア派イスラム組織のヒズボラ、イスラエルが現在ガザ地区で戦闘を続けているハマス、イエメンの反政府武装組織のフーシ派、イラク中部および南部で活動するシーア派武装組織カタイブ・ヒズボラなどがあります。黒井さん、これらの武装組織というのはイランの指示通りに動くものなのか、それともある程度自分たちでこう判断して動くものなのか、どういった組織なんでしょうか。
まあ、両方あるんですけれども、ただその今イスラエルとこういったこの緊張した段階で、はい、イランに黙って動くことはないです。まあ、そういった話でこれやるぞということで、まあ、ヒズボラなんかはですね、82年にできたんですけれども、はい、もうその時から、まあ、ホメイニの、まあ、弟子筋が、まあ、ずっとリーダーにいるわけですね。でもう完全にイランの支援でもって武装化してきて、うん、まあ、親分子分の関係ですね。まあ、いろいろあってですね、ハマスはまあ最初は違ったんですけども、だんだん、はい、まあ、お金とかいろいろもらって、はい、だんだんもう弟分になっていったと。でそのガザ地区にですね、ハマスともう一つパレスチナイスラム聖戦ってあるんですけども、はいはい、あれはもうあのヒズボラ先の81年にできてるんですが、うん、あれはもう最初からイランの工作機関の支援を受けていると。でフーシ派は最初はそれほど大きなつながりなかったんですけれども、うん、まあ、途中からイランがこれ使えるぞってことで、うん、介入してきて武装化していくということで、うん、やはり、まあ、なんていうか、兄弟ぐらいの感じですね。でカタイブ・ヒズボラはまあ完全にイラン派なんですけれども、はい、まあ、これカタイブ・ヒズボラだけじゃなくて、うん、同じようなそのコッツ部隊ってイランの工作機関の、はい、まあ、下にいるようなのがですね、うん、まあ、もう何十個もグループあるんですよ。うん、で今イラクイスラム抵抗っていう名前で連合体みたいな名前を作ってるんですけれども、はい、まあ、彼らはですね、基本的にはイランの工作機関の指令で動くと見ていいと思います。うん、
これじゃ例えば今このハマス、ヒズボラ、カタイブ、ヒズボラ、フーシ派、まあ、その他にイスラム聖戦というお話もありましたけれども、この4つ、例えばこの4つの部隊っていうのは指導者、人も、そして活動資金、金も両方とも全部イランが面倒見てるんですか、それとも独自の訓練機関とか訓練機構とか独自の資金源とかって別に持ってたりするんですか。
独自もありますけれども、はい、あのイランが、まあ、あの、まあ、資金面で
面
倒見た、あと武装化、はい、それからその最今でこそみんな大きくな組織になってますけれども、はい、その組織ができた頃に、うん、その組織化の仕方から、うん、人の集め方とかですね、うん、まあ、あのそういったその最初は爆弾テロみたいなところから始まるんですけども、そういったテロのやり方とか全部そのイランの工作機関が、うん、まあ、指導するわけですね。うん、ですからそういったその指定関係というのは全部あります。
それはイランの例えばその特殊部隊がね、他の国に行って破壊工作をしたりするのではなくて、自分たちの部隊が手を下すのではなくて、そこに子飼いの、まあ、なんか武力装置というか暴力部隊というか、そういう軍事組織を養って、そこを動かすという、その戦略というかやり方っていうのは、イランはどうしてそういう戦略を自分たちの手で、自分たちが育てた自分たちのエージェントを使うのではなくて、こういうこう手下の部隊を作る、この戦略の背景にはどういう彼らの事情があるんですか。
もともとはそのホメイニ時代からこれ始まっている話なんですけれども、はい、その次のラフサンジャニさんという時代に非常に広まったんですが、はい、最初はそのイスラエル対というよりは、うん、対イスラエルというよりは自分たちの革命の輸出ということを、まあ、国税と言いますかね、掲げて、要はイランと同じようなイスラム政権を各地に広げましょうということで、はい、こういう人たちを、まあ、90年代をですね、こういったところのメンバーをイランに連れてきて、はい、軍事訓練させて返す、はい、お金をつけて返すというのをやったんですけれども、はい、まあ、そういったところで育ててきたものですね。うん、で、もちろんハマスとか、まあ、ハマスはその後なんですけれども、はい、まあ、ヒズボラとかは最初からイスラエルに対する攻撃をさせてますけれども、うん、まあ、そういった意味では育てていると、ずっと育ててきた。
革命の輸出ということだったら、じゃあこの例えばヒズボラ、ハマス、カタイブ、ヒズボラ、フーシ派というのは全員シーア派なんですか。
ハマス、ガザ地区は違いますね。で、イエメンの風車は、まあ、なんて言いますかね、独特なんですよね。
違うって言いますよね。
まあ、シーア派系という言い方されますけども、はい、多分シーア派そのものではないということなんですけれども、イランは、まあ、ここもシーア派の一部だみたいな形で、うん、どんどん介入してきて、うん、まあ、そこを育ててますね。で、カタイブ・ヒズボラはシーア派、ヒズボラはシーア派ということになります。
なるほどね。
風車派は多分、はい、宗派というよりは部族ですよ、
ね、なるほど、
三角形の。
なるほど。
あとこの間4月1日に、はい、イスラエルと言われる、はい、その暗殺ですよね、爆弾で殺された、はい、あそこの一番の司令官というのは、はい、 レバノン、シリア、イラクの、うん、そういうその民兵集団ですよね、はい、武装勢力、はい、これのコーディネーションやってた、ほう、あの基本的に。
なるほど。
だからあの革命防衛隊ではあるんだけど、はい、その特に実兵というか実際に自分たち の、うん、あの部隊を大きな部隊を持って、うん、それを動かしてるんじゃなくて、うん、こういうそのネットワークをですね、はいはいはい、作り上げて、うん、それによるその、まあ、連携 の、うん、作戦というようなことを、うんうん、まあ、練ってたと、うん、いうことで、うん、この、将軍を、うん、殺害するというのはイスラエルにとってみると、うん、もうスタンディングオーダーというか、うん、めっけたらとにかくやれっていうのがずっとこう あったわけですよね。
なるほど、
はい、でないと非常にだからこの人たちは慎重で、うん、なかなか所在を掴むことができなかったという、うんうんうん、こういうことだったというふうに思いますけどね。
これ池田さんね、今のお話聞くとイスラエルから見るとこの4つの組織っていうのは全部自分の国を狙っている国々ですよね、おそらく、まあ、新イスラエルのグループはもちろんないですよね。
だから要するに抵抗の枢軸とイランが呼んでるわけです。その抵抗
って、うん、イスラエルに対する抵抗
なんです、
数軸、
うん、
その一方じゃあその佐藤さんね、サウジアラビアという国、これがイランとの緊張関係にあると言われるじゃないですか。サウジアラビアという国から見たときにこの4つの国、この部族じゃねえや、なんて言うんですか、こういうの、武装集団、はい、これはサウジアラビアから見たときもやっぱり脅威になってるんですか。
めんどくさいと思ってるんですよ。で実際にイエメンではフーシアと対抗してる政府軍の方は、はい、サウジアラビアが支援してますから。
なるほど。
でもう一個のまたグループは、はい、政府軍に近い方のグループは UAE が支援してるっていう、なんか非常に複雑な中東らしい、よく分かんない、うんうん、いろんな面で攻めにやってますけども、うん、これ非常にの興味地図で興味深いのは、うん、イランがここまで支援できる背景には、はい、やっぱ ロシアと中国が後ろにいないとできないわけですよ。
なるほど、はい、
お金がないわけですから、
うんうん、
で今非常に今イラクに行く、うん、ドバイからイラクに行くね、うん、飛行機乗ると、うん、中国のビジネスマンが圧倒的に多いらしいんですよ。
へ
え。イランと中国の関係だから、イラクも今中国のビジネスマンが増えてる、
はい、なるほど。
これシリアのアサド大統領が北京に行きましたから、
うんうん、
となるとイランの隣アフガニスタンも今中国がすごいんですよ。
なるほど。
ずっとこうね、シリアからこのイラク、イラン、パキスタン、うん、アフガニスタン、うん、こう中国につながっちゃうんですね。非常になんかいろんな影響力が今、うん、こういう影で、うん、ここだけ見てますけども、うん、もうロシアと中国という絵を見ると非常に、うん、まあ、いやらしい動きが今ここで起きていて、うん、しかも、ホルムズ海峡ってここありますよね、
はい
はい、ここ一回消して、
はい、
ここね、
はい、
でここにこう見えませんよね。ここにバブエルマンデブ海峡という2つの、はいはい、あの世界の貿易の要衝が、うんうん、イランとイエメンのイランの手下によって抑えられているんです。
なるほど。
非常にな、西側にとっても嫌な状況が起きているのと、うんうん、そこは貿易だけじゃなくて、
はい、
ただね、これ海底ケーブルがこの2つものすごい密集してるんですよ。
はあ。
ここのホルムズ海峡とバベルマンデブっていうのは、はい、海底ケーブルの集約点なんです、はい、で、まあ、船だけじゃなくて、なのでこの海底ケーブル切られたら、はい、もうこの GC 湾岸諸国も結構もう大変なことギブアップ状態になりますから、うん、含めて、まあ、そういう2つ のチョークポイントをイランとイランの手下のフーシアが抑えているというのは、うん、これまたね、うん、西側日本にとっても非常に嫌な状況が起きているというのはこの地図で見て、うんうん、まあ、感じたところです。
佐藤さん、中東の不安定化を懸念して、まあ、瞬間的ではあるんですが株価は下落、原油価格は上昇が実際に起きたわけですけれども、日本経済への影響というのはどう見ていらっしゃいますか。
ここは日本の弱点で、
はい、
中東が不安定になって、の原油が上がりそうだと、はい、なればなるほど日本についてはもう痛いということになってしまうと、はい、アメリカの方にやっぱり強やっぱどうしてもアメリカと日本の弱点の差っていうのは、うん、この中東の油の値段というのはもうもろくるというのはこれ見てわかると思いますし、実は の徐々に聞いてきたのを、はい、物流の関係でも、はい、あの風刺派によってバベルマンドブ海峡が、はい、の通れないということで、
はい、
日本のヨーロッパのこのコンテナ船含めて、これはもう希望法回りという
南アフリカの先っちょ回ってこなくちゃいけない
7000キロ余分になって、
なるほど、
1週間ほどかかりますので、そこでまたもういろいろ影響が出てて、
は
い、
なんかヨーロッパからのワインがなんか滞ってるっていうのは本当なんですか？そうです、僕酒飲まないんで分かんないですけど、
そうスエズ運河通れませんから、
はいはい、
でそのスエズ運河とバベルマンドブ海峡を通れるのは、はい、中国が通れるんです、
はい、
ロシアが通れるんです。わざわざこの AIS に中チャイナって書いたりね、
はい、
あと船の上に中国の国旗をこう立ったり、
はいはい、
するとなぜか風刺派は攻撃しないと、
うん、
なるように、うん、いろんな面でこ の海峡っていうものを抑えるってことがいろんな面で影響が出て、
はい、うん、その意味で言うと日本 その原油の中東依存度今 94% っていう中でね、はい、今まさにこういう状況でいうと少しこうなんていうか供給先を散らさなくちゃいけないということ、これは例えば国会であまりそういう議論って進んでるんですか？
昔からそのエネルギー安全保障という話はあるんですけども、はいはい、なかなかそこまでいかないと、
うん、
やっぱ中東依存度というのはなかなか減らないというのはずっと今までの状況で、だから、
はい、
あの日本はやっぱ中東では今まで、はいはい、あのお利口さんの歴史があるわけで、うん、実際に戦争に加担してないし、うん、いつもどちらかというとあのいいバランスを取りながら来たという部分、
そうですね、
これは今回 このイランとイスラエルの報復合戦においても、うんうん、日本は一歩引いているというのは多分そこにあるんです。
黒井さんね、イランっていうと日本は昔原油の採掘権の権益を持ってアザデガンでしたっけ、なんかこうイランっていうと日本に対して特別目を向けてくれているかのようなことを言う役所の関係者の人たちなんかいますよ、そこはどうですか？
これはどちらかというと逆で、日本側がイランに対してこびちゃってるから、はい、イランとしては、まあ、日本は組み合わせしと、西側全部敵に回している中で、
は
あ、日本だけはその石油のことが非常にこう心にありますから、うんうん、イランに対して非常にその友好的な態度を示すわけですね、
はい、
とイランはその核開発とかこれまでのいろんなテロの支援とかの中で、うん、そのいわゆるその西側G7 中心、はい、西側からとんでもない国だって、まあ、はい、思われているわけですね、はい、まあ、実際そうなんですですけれども、はい、その中で、G7 を、まあ、突き崩す一番弱いところが日本、うん、なので何かあった時にはそういった日本の首脳とただ首脳会談やってみたいとかってこれまでもあるんですけれども、うん、はい、そういう意味ではイランとしては日本は、まあ、組み合わせしということで、うん、これはあのいかがなもんかなと私自身は思ってます。
じゃあ、あまり日本のためになっているような日イラン関係の過去の経緯とかとそういう印象はお持ちじゃないんですね、
うん、あの要はですね、日本が突出してですねイランと敵対したらいろいろまずいですけれども、はいはい、他の西側の国々もそれなりのイランの行動を止めようと思っていろんな圧力をかけている最中に日本だけは抜け駆けしているような状況がずっと続いてきたんですよ。
ほう、
なので、まあ、今の石油輸出だけ止めてますけれども、うん、まあ、それ以外にですね、うん、例えばそういったその海賊退治みたいなホルムズ海峡のあった時に、まあ、日本だけはイランにもあのなんかこう首脳会談で、
はい、
行ってですね、自分ときちゃやらないでくださいみたいなことを言ったら、うん、その日のうちに日本石油大会やられたみたいな時間ありましたけれども、はい、まあ、そういった意味ではですね、ちょっとビビりすぎって言いますか、気にしすぎだと僕は思っています。
池田さんどうですか、日本はビビりすぎですか、中東情勢に対して。
まあ、中東ってのはそういうところなんです。
なるほど、
基本的に。
なるほど、
だからやっぱり相当あの慎重に、うん、まあ、議論した上で、うん、しかるべき政策を取っていかないと、うん、あんまりまあ、簡単に考えるとまずいだろうと思いますね。あの、とんでもないところから思ってもいないような反応が出てくる、
うんうん、
そういう話で、さっき の, そのイスラエルとイランとの間の関係にしても、はいはいはい、その要するに計算間違いというのが、
うん、
基本的にはあるわけですよね、うん、こういうことはやらないだろうとか、うん、こういう、方向に進むはずだとか、
なるほど、
いったような思い込みというのがこの地域では一番まずいんですよね、
うんうん、
ここでゲストの皆さんから不安定化する中東情勢への日本の対応についてご提言をいただきます。まず佐藤さんお願いします。
欧米と一線を画した日本の国益に照らした行動がいいと思います、
うん、
日本は武力で貢献はなかなかできない、し かも原油ガスが中東に頼っている以上は、うん、そこは欧米と国民が違う一線を画すべきだし、うん、まして風刺派は弾道ミサイルとか巡航ミサイル持ってますけども、うん、我々のジプチの方では対空ミサイルとありませんから、うん、そういう意味でも慎重に対応すべきだと私は思います、
うん、はい、ありがとうございます。池田さんお願いします。
要するに殴り合いとかですね、うん、睨み合いが続いている状況で、うん、基本的に日本ができることはないという自覚を持った方がいいだろうと思います。むしろそういうものが収まった後に、うん、その人道支援というのに徹するというのが日本の取るべき道だろうと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。黒井さんお願いします。
はい、イスラエルどっちかにつくとかではなくてですね、はい、それぞれ、人道を重要視しなきゃいけないですし、うん、イランに対しては警戒すべきだというふうに思います、う
ん、はい、はい、ありがとうございました、うん。